はい、始まりました。GCP ハウス。今回はですね、直近、グロービスキャピタルパートナーズが投資をさせていただきました、アセンド社の代表、草加さんにお越しいただきまして、まずはアセンド社の紹介というところと、そして、事業のこと、市場のことだったりとか、プロダクトのこと、あるいは組織のことというところをお話しいただけたらなというふうに思っております。そして、我々サイドからはですね、担当キャピタリスト、我々の GP の、湯浅エムレにも登場していただいております。草加さん、エムレさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いし
よろしくお
ま
願い
す。
します。草加さんは GCP ハウスを聞いてくださっていたというふうに伺っておりまして。
熱
すご
烈
く。
なファンっていうことでいいですかね。
そうですね。基本、エムレさんのポッドキャストはほぼすべて聞いたぐらいには聞いた自信はありますね。はい。リピートライブも聞いてますし、なんなら多分YouTube に上がってる高校のなんか寮のやつとかもなんか昔
マ
聞い
ジった す
ぐら
か？
いには聞いてますね。はい。
すごい。20年
は
ぐ
い。
らい前ですね。
そう
す
です
ごい。
ね。
それはファンですね。
そうですね、はい。
はい、すいません。そんな機会を我々にもいただきまして、ありがとうございますというところで、まずは簡単に自己紹介というところで、まずは草加さんから、今までのキャリアと、それから企業経営のところまでお話しいただけたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
はい、皆様どうぞよろしくお願いします。アセンドの代表の草加と申します。私ですね、1990年生まれの今33歳ってところでして、もともとはですね、北海道の江別市っていうところで生まれて、で、大学から東京に来ていますってところでして、で、一つキャリア的な特徴としては、大学院までですね、修士行ってまして、哲学科っていうところですね、ずっと政治哲学っていうところをもう25、6歳ぐらいまでずっと本ばっかり読んでましたっていうところで、はい、社会人生活に入っていくってところでして、で、ちょっとですね、そういった非常に哲学とか抽象的なことをやってましたので、なるべくこう、社会人になってからは実務に近いところをやりたいなと思いまして、で、いわゆるサプライチェーンのコンサルタントっていうところで、PWC コンサルティング合同会社っていうところに入社をして、2年ぐらいですね、SAP の導入だったりとか、調達、組織の改革ですとか、購買資材のコスト削減みたいなところですね、をやっていましたっていうところが最初のキャリアです。で、その後にですね、もう少しマクロからですね、やっぱり物事考えていきたいっていうところで、野村総合研究所のシンクタンクの部門に移りまして、そこで国土交通省さんですとか、業界団体と一緒に日本の物流の10年後をデザインするだとか、そういった仕事をさせていただいていたのが、約2年ぐらいってところです。はい。で、2020年の3月に会社を作ってっていうところでして、このトランク運送業に特化した、バーティカルサーズっていうところのロジックスって製品を今提供させていただいている。そのような経緯でございます。
いや、面白いですよね。なんか今、大学院はこう、哲学をされていて、今は、トラック輸送業って、全然、そういう意味だと違う、
はい。
ところにいらっしゃると思うんですけど、これ、もし動画で見てる方いらっしゃれば、今の映像がそのまさにミックスになってるなと思ってて、草加さんの背景に、すごい大きな本棚と、何百冊あるんだろうっていう本が並んでいるのに対して、草加さんはその前に座って、アセンドの、なんていうんですか、それ。
作業着ですね。ユニ
作業
フォームで
着、
す。はい、
ユニフォーム。多分運送会社の方とか着てらっしゃるんじゃないかなっていう。着てるな。なんか今まさに、その草加さんの今までの人生のストーリーが、この絵に入ってるなっていうのをちょっと思いました。
あ、いや、ありがとうございます。確かになんかそう言われてみるとなんかそうですね。今日の収録のために用意した甲斐があったなってぐらいには思って言うんですけども、はい。やっぱり結構言っていただけるのがなんかそのギャップはありますねっていうところは結構投資家の方もそうですし、社員の方にもやっぱり運送業を相手にしてるんで、結構泥臭いと言ったらあれかもしれないです。そういうコミュニケーションもしていきますし、一方で戦略の部分だったりとか、組織の部分っていうところについてかなり合理的にやっていくところもありますので、なんかその辺のバランス感みたいなところは結構自分のユニークなポイントかなって思ったりはしているところですね。
ありがとうございます。本当に今の本当にこのね、YouTube でもしご覧になられてる皆さんは、このぜひ、草加さんが喋られてるこの、映像も見ていただきたいんですけど、今日ギャップが逆に言うと、草加さんらしいというところで、多分ミーティングの初めてね、お取引先とかでミーティングされたら多分突っ込まれるような雰囲気なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこも草加さんの魅力なのかななんていうふうに冒頭から思ってお伺いをしておりました。ありがとうございます。で、我々の方で、今回のポッドキャスト参加するメンバーというところで、湯浅の方からもぜひ、自己紹介簡単にしていただいてもいいですか？
はい。私はグロービスキャピタルパートナーズパートナーの湯浅エムレというふうに申します。今、VC やり始めて10年目ぐらい、という形になってまして、特に、好きなテーマとして、巨大産業の DX みたいなもので、製造業とか不動産とか、当然物流もそこに入ってますし、日本を代表する GDP のこう10%とか、そういうものを占めてくる巨大な産業の、 DX に取り組むあのスタートアップに数多く投資させていただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ちなみに、あの、エムレさんと草加さんの最初の出会いとか、
なれそめですね、
第一印象、そうあの結婚式の時とかによく聞くエピソード、もしなんかあれば、ぜひお伺いしたいんですけど、いかがですか？
じゃあ、
エムレさんからいただいた方が、私の方が多分ヘビーだと思いますんで、はい、最初にエムレさんからいただいた方がいいかなと思います。
わかりました。あの、きっかけとしては、今年の2023年の2月に、あった ICC。で、草加さんが登壇されていて、で、私、それを拝見して、ま、あの、ものすごいぶっ刺さったと、個人的には。すごくいいなと思って、それでも、多分ピッチコンテスト中だったかな、に、あの、ご連絡を、もうメッセンジャーで送って、ぜひ詳しくお話したいですというふうに、こちらからラブコールを送って、その後、あの、いろいろディスカッションを重ねて、今年の秋にあの投資をさせていただいたという形になっています。もともと、やはり巨大産業 DX というものが好きなので、で、物流はもう確実にそのうちの一つなので、もうずっとここの機会はあるというふうに思ってましたが、まあ、なかなかあのご縁がなかったところを、まあ、2月に見て、ビビッときたっていう感じですね。
ビビッときた、なんか一目惚れみたいな感じ
の。そうそうそう、でもそういう感じのありますよね。草加さんから見た景色はどうだったんですか？
はい、
ありがとうございます。そうですね。あの、2月のところはですね、まさに我々シリーズ A のファイナンスをしたくって、ピッチコンテストに出ていってですね、当然その時にもご参加される方とか、コミュニケーションを取りたい方ってことはリストアップをして、当然我々はベンチャーキャピタルの皆様とっていうところで、まあその一番にもともとエムレさんがあってっていうところで、あの、お話ができてすごい良かったなと思ってまして、なんで私的にはですね、一方的に3年、4年ぐらい前からずっとエムレさんのことは存じ上げていてっていうところでして、あの、私がスタートアップってものを知った一番最初のイベントが、麹町のグロービスのオフィスでやっている、ですね、あのガラパゴスの中原さんとエムレさんが組まれて、まあ、実際どういうふうにこのメンタリングをしていくのかっていう、あの、まあ、インキュベートピッチみたいなやつですね。あの時にお話をされていた印象、私はすごい鮮明に覚えていてですね、あ、非常にやっぱり起業家に対してあのケアフルだっていうところと、まあ、それでいてものすごいやっぱり自分の仮説を持ってあのお話をされる人なんだなっていうところをすごい印象に覚えててですね、やっぱり自分もいつかこういう方に投資をいただけるような会社になっていきたいっていうところは、あの、まだまだ若い時すごい思ったっていうところが一つありましたっていうところとですね。で、実際このシードラウンド、プレシリーズラウンドを重ねていく、中でですね、まあ、やっぱり私投資家として期待をしているところは、やっぱりいかにうちの会社の資産を上げてくれるかっていうところの一点だと思ってますというところをですね、やっぱりこれはいろんな企業家、私が先輩、企業家で尊敬する人たちはですね、やっぱり皆さんそういう厳しい投資家をちゃんと置いて、その人たちと一緒に会社を大きくしていくっていうところをやっぱり目指されている人がいるという時にですね、まあ、やっぱりそれは DD の過程の議論も通じてもですね、やっぱ改めてこの人がいてくれるとうちの会社としても、まあ、また1段2段レベルアップができるんじゃないかなと思っていましたっていうところです。はい、
ありがとうございます。そう言っていただいても、はいはい、嬉しいですね。
4年前からの思い
出。4年前から
4年前からの、はい、
うん、まさかの、すごい。まあでも草加さん、そういうすごくなんか戦略的なところあるなと思って、なんかまあ起業家ってこれすごく重要なスキルだと思うんですけど、まあ、事業を伸ばしていく上で必要なリソースだとか巻き込みたい人みたいなものを結構昔から、あの、まあ、投資家はもうそうかもしれませんが、より重要なのは多分採用とか事業提携パートナーとか、なんかそういう人たちをずっとマンマークして、あの、いつか仲間に取り込むみたいないうのを、あの、草加さんまさにされてるというふうに思いますし、あの、採用とかでもそういうことされてると思うんで、あの、実はそのデューデリーとかの過程でも、その草加さんがそういう、あの、スタートアップやっていく上での必要なリソースをどれぐらい巻き込んでいけるんだろうかみたいなところも拝見させていただいてたんですが、あの、そこもめちゃくちゃお持ち合わせてるなというふうに思ってます。確か、あの、ハーバードが定義している企業アントレプレナーシップの定義みたいなのが、あの、今自分が保有している資産に関わらず、なんか機会を追求し続けることみたいな、今自分が持っていないアセットも含めて、あの、それを取りに行くことも含めて、あの、市場機会を追求し続けることみたいなことを定義してるんですけど、草加さんはまさにそういうのを持ち合わせている起業家だなというふうに思ってます。
ありがとうございます。そういうふうに言っていて、すごい嬉しいなと思ってますし、やっぱり自分自身もそこはすごい意識をしてまして、やっぱりこう、スタートアップ会社経営っていうのは、やっぱり社長の器が会社の器を決めるって、やっぱりこれよく言う話だと思いますし、これ本当にその通りだなと思うんですよね。やっぱりこう、自分が見れてる景色以上に、やっぱりこの会社大きくならないなと思いますし、特に我々この物流業界自体の価値を上げていきたいってミッションでやってる場合には、本当にいかに自分がこう、高い資材を持てるかっていうところ、まあこれが一番重要な論点になってきますといったときに、幸いはもちろんですけれども、この外部のアドバイザーみたいな方とかもそうですね。それ大学の先生もそうですし、業界の方もそうですし、はたまたファイナンスに強い人だったりとか、組織開発に強い人っていうところも含めてですね、本当に多くのアドバイザーの方に入っていただいて、まあ月1回とか月2回ぐらいがっつりディスカッションさせていただいて、まあ都度成長していくっていうところ、まあこの点はですね、すごい大事にしてますし、結構自分の強みのところかなというふうには思ってます。
ありがとうございます。慣れ初めからググッと深掘り入って、すごくもうすでに充実したコンテンツがあるんですけれども。
いいですね。はい。面白いです。
はい。ここから本題の方も入らせていただけたらなというふうに思っております。で、ちょっとね、今までのお話でもすでに何点か触れていただいたと思うんですが、改めてこのアセンド社のこの事業だったりとか、あるいは市場環境だったりとか、プロダクトっていうお話から、組織のお話まで、まずは草加さんの方からお話しいただいてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。改めてなんですけれども、我々物流業界の価値を最大化するってミッションで事業をやらせていただいてまして、現在はこのトラック運送会社さん向けの SaaS っていうところと、あとは物流に関わるコンサルティングっていうところを中心に事業としてはやらせていただいておりますというところです。はい。で、このロジックスっていうのがですね、SaaS の製品になっていきますけれども、このトラック会社さんの受注から配車請求、労務から車両管理っていうところまで、本当にオールインワンで、すべての業務を提供していきますっていうような製品になっていきます。で、特徴的なのはですね、この、もちろん SaaS なんで業務を効率化してコストを削減しますってところもそうなんですけれども、物流のデータが生成されてきますんで、そのデータに基づいてトップラインの改善だったりとか、あるいはこう、不採算ルートを撤退して利益率を上げていったりだったりとかっていうような形で、こう、PL ヒットができるようなところまでスコープにしている SaaS っていうところが、まあ、大きな特徴かなというふうには思っています。はい。まあ、一応簡単には事業はそんな形ですね。
わかりました。では先にこの事業というところに対して、なぜ我々が投資をしたのかという観点も、ぜひね、インタラクティブにこう意見交換をしながらお話を伺っていければなというふうに思って、岩佐さん、このあたりお話しいただいてもいいですか？
はい。ぜひ投資したいというふうに思った背景で申し上げると、いくつかありまして、一つがやっぱり巨大市場。今回、アセンドさんには7号ファンド、727億円のファンドから投資させてもらってるんですけど、やっぱりこのファンドの一つの投資クライテリアとして、1000億を超えて数千億みたいな企業価値を将来的なポテンシャルとして作っていけるだろうかみたいな、やっぱりこのクライテリア当てはめると、対象としている市場が巨大であるってことは一つマストかなというふうに思ってまして、でこのやっぱり物流中でもこの、陸運配送みたいなところに関してはとても大きな機会があるというふうに思っていました。そこに着目しているのはさすがだなというふうに思っているのが一つ。あともう一つが、そんなのはみんなわかっているが、実際ここに対してハマるプロダクトを作るというのがめちゃくちゃ難しい。私もこの領域ずっと、機会があると思っていろいろリサーチをしてたんですけど、ある意味死死類類というか、お客さんに刺さるプロダクトを作りきるのがとても難しくて、やはり業務要件とても複雑だったりですとか、そもそも、テクノロジーに強い人は、この物流業界に詳しくない、物流業界に詳しい人はテクノロジーに強くないみたいな感じで、この2つを合わせ持ってないといいプロダクト作れないんですけど、なかなかそこがはまらずっていうところかなというふうに思ってたところ、アセンドのプロダクト名はロジックスですが、これがとてもちょうど刺さり始めているっていうタイミングで、今年の2023年の春ぐらいお話しし始めて、実際会話を継続している間もどんどんどんどん導入が決まっていくということで、我々お客様にもヒアリングさせてもらいましたが、もう導入している企業からすると、ロジックスなしには、業務が回らないっていうぐらいまで、深く刺さっていて、かついろんな要望もすぐに対応してプロダクトにフィードバックして反映してくれると、このなんか業務の理解の深さ、それをプロダクトに実装する力、その結果としての、よくスタートアップ業界用語だと PMF って言ったりしますけど、これをとても強く感じられたっていうのがあります。最後挙げるとすると、草加さんをはじめとするチームの良さですね。先ほど多分このポッドキャストの中でも感じていただけると思いますけど、草加さんのすごく真摯かつ誠実で、この業界に対するめちゃくちゃ熱い思い、多分 物流業界語らすと24時間ぐらいこのポッドキャストかかっちゃうと思うんですけど、それぐらいの思いありますし、先ほど申し上げたいろんな人を巻き込んでいくっていう企業界においてはとても重要な力。あと投資前に何回かオフィスをお邪魔させてもらったりもしてますけど、メンバーの方もみんな一人一人とても優秀ですし、それに加えて、これ表現難しいんですけど、とてもいい人が多い。なんか話していてとても気持ちいい。なんか私も一緒に仕事したいなっていうふうに思う方多いですし、優秀な人たちがこう切磋琢磨しているこの環境もいいなと思って、きっとこういう会社には今後もいい人たちがどんどん集まっていくと思うし、きっと組織としてもいい組織にどんどんなっていくだろうと、まあ、大きくはその、まあ、3つですかね、市場、プロダクト、あとはまあ経営陣含むチーム、ここの3つの観点でいいなと思って投資させていただいてまして、1つ付け加えるとすると、なぜ投資家がスタートアップを選んだんですかみたいなのを聞かれること多いんですが、アセンドのようないい会社に関してはある程度逆の面も強くて、多分いろんな投資家がアセンドに投資したいっていうふうに言ってきてる中で、逆に僕らがいかに選んでもらうかみたいな感じを途中から逆ピッチみたいな感じでやってたような記憶があります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今多分、まあね、市場とプロダクトとチームという話があったと思っていて、まあ、特に今日はその中でも私、まあ、ちょっと2点気になった点があって、ぜひお話伺いたいなと思ったのが、まあ、まず2点目ですよね。まあ、その物流業界ならではのなかなかこうテックと物流というところのバランスがすごく難しいという話が今岩佐からもあったというふうに思っていて、まあ、このプロダクトを開発する上で、あるいはこうお客さんと向き合っていく上で、このあたりの課題というのはどういうふうにこなされていったのかなみたいなところは、私がすいません、個人的にすごく気になったところだったので話を伺いたいなというふうに思っています。あともう一個は先ほどのチームの話については、その後にもう少しお話詳しく伺えたらなというふうに思っているので、まずはそのプロダクトの話少しお話いただいてもいいですか。
ありがとうございます。そうですね、これまずですね、私自身の解像度ってこともあるんですけれども、うちの経営陣CTO と CPO の3名体制でやってるってところも少しユニークかなと思ってまして、いわゆる CEO、COO だったりとか CEO、CTO でなくて CPO、CTO でやってるってところでして、これは結構やっぱり意図して作っていてですね、やっぱりこう経営スタイルとして会社としてものづくりをする会社なんだよっていうところをやっぱりちゃんとマネジメント層に入れていくっていうところですね。なんでこれも賛否あるんですが、うちの CTO の庭についてはもう最初から取締役 CTO で、まあ、株式も一定保有してくださいっていうようなファーリングをしたっていうところは、まあ、これもまあ若い意思決定ではあったとは思いますけれども、やっぱり今となっては大正解だなったと思ってますというところに、やっぱり技術を分かっている人間がちゃんと経営陣にいるっていうところも一つですね。で、特にまあ、ありがちなビジネスサイドとプロダクトサイドが対立するところですけれども、やっぱりそこはうち森井という人間がですね、本当にこの複雑な運送業界の要件をしっかり汎用化し、優先順位をつけて、しっかり製品開発のロードマップに乗せ切るっていうところですね。まあ、これがまたものすごい優秀な人間がいるっていうところですので、やっぱりその CPO と CTO を含めたこうビジネスサイドとプロダクトサイドのやっぱ優秀さっていうところがこの業界で、まあ、作れているところの一つっていうふうに思っておりますという形ですけれども、で、それやる上で、なんでそれができるんだっけってすごい大事なところが、結構市場の見方にも関わってくるなと思っていて、私なんか市場規模とかですね、あんまり見たことはない、まあ一応経験者で見るんですけども、なんかいかに社会課題が多くて、いかに解かなきゃいけない問題なのかっていうところでマーケットを選んでるんですよね。当時は医療か物流か介護かの3つの選択肢を考えていて、物流だったら自分命かけてもできるなと思ってマーケットを選びましたって時に、やっぱりそういう大きいクライテリアがあると、こう自分のところの小さい基準ではなくて、本当に業界にとって何がいいんだっけって目線感で議論ができるんで、結構協業的にプロダクト開発ができているような側面もあるんじゃないかなって思ってたりします。
なんかちょっとそこのところにかぶせてお聞きしたいのが、今リスナーの方向けにその物流業界が直面している課題、巨大な課題って何だろうかみたいなのと、ロジックスがそれをどう解決しているのかみたいなのを少しシェアしていただけるといいかもしれないです。
ありがとうございます。多分直近だとですね、2024年問題ってワード結構巷にも出てきてるかなと思ってますけれども、これ働き方改革関連法案が適用されて、運転手一人当たりの労働時間に上限規制がかかってきますと。結果として運べる距離が短くなってくるんで、荷物が運べない状況が出てくるんじゃないかというところをですね、総称して言われているんですけれども、私ですね、結構全国のトラック協会ですとか、県ですとか、国からですね、依頼を受けて講演会とかするときも 多くいただくんですけれども、お話をしているのが、これ24年問題だから起きた問題ではないっていうところが私の理解でして、トラック運送業っていうのは、平均的な労働時間が全産業平均2割長いと。で、一方で賃金は2割低いってところですので、要は人より長く働いて賃金が低い業界なんですよね。そこにたまたま、こう、加速度的になるって結果が24年の法改正だけなわけであって、変えなきゃいけないのは業界構造そのものっていうところをですね、まあ、つまり、しっかりと一人当たりの労働時間を短くするための生産性に向けた投資であったりとか、賃金の原資となる運賃をしっかり上げていくだったりとか、やっぱりそういった運送業の経営全体を高度化しなくてはいけないっていうところが解かなくてはいけない課題っていうような捉え方をしてますというときに、なんでこうロジックスは、この廃車だけとか請求だけっていう、そこの業務コストを下げるではなくて、そこをしっかりつなぎ合わせて業務コストを下げて生産性を上げながらも、そのデータをもとにどうトップライン改造をしていくんだっけっていうところ、やっぱりここまで含めたホールプロダクトだよねっていうところが、もう創業当初から、もうデイバンから思っていたところでして、まあ逆に言うと、それぐらい大きいミッションを持ってるんで、作るの超大変みたいな感じで、まあ開発かなりかかりましたけれども、やっとまだ一部のセグメントでありますけれども、しっかりと PM 作る、ができるような状態を作れてきたのかなっていうのが今のビューって感じですね。
ありがとうございます。今の話にもちょっとね、冒頭の方、まさに組織の話もあったと思うんですけど、今度は逆に言うと組織の特徴だったりとか、チームの話も、先ほど岩佐からも、すごくメンバーが、熱いというところも話していたかなというふうに思うので、なんかこのあたりの特徴とかも、逆に言うと、坂さんがこう意識されて作っていることだったりとか、あるいはこう、メンバーの話だったりとかっていうところも少しお話伺ってもいいですか？
ありがとうございます。そうですね。なんか、哲学的なというか、個人的なところから申し上げると、私、仕事好きなんですよね。本当にすごい仕事好きで、なんか、
そ
うですね。
感じます、それは。
ありがとうございます。はい。なんか、趣味もこれといってなくてですね、なんか仕事楽しいじゃんって思っててですね、それはなんか、逆に言うと、やっぱり好きになれる仕事はしようっていうふうに思ってますし、やっぱりそこはすごい意識をしてますって言った時に、じゃあそれって、一つはやっぱり解くべき課題として、本当に重要な問題なのかっていうところですよね。自分のこの30代の貴重な時間をかけながらも向かい合う課題なのかっていうところ、やっぱりその課題選定を間違えないっていうところが一つっていうところと、まあ、あとは誰と仕事をするかっていうところだと思っていて、やっぱりそれが自分のところではなくって本当に課題のためだったりとかことに向かうっていううちの会社で言ったりしますけれども、やっぱりそういったマインドセットで仕事をできる人なんだっけっていうところ、やっぱりこの辺はすごい大事にしてますし、まあその意味でやっぱりいい人かどうかですごい見てるんですよね。僕本当男性でも女性でもこの人と結婚できるかなぐらいの感じで見てるんですよね。で、結果としてですね、うちの社員で10番目ぐらいの社員と12番目ぐらいの社員が結婚するっていう事態も起きるというぐらいにはですね、いい人同士が集まってくれてるのかなと思っています。
すごい。採用クライテリアがそれっていうの斬新です。
そうですね。
なんかすごく特徴的なお話として、食堂の話、食堂の話とか、いわゆる7時から、皆さんでご飯を食べられると、まあ、任意で、そういう、機会も設けられてるっていう話だ。このあたりも少しお話いただいてもいいですか？
ありがとうございます。そうですね。食堂もそうですし、組織投資っていうことはですね、シードの段階からやってまして、これなんでかっていうと、これ前田博さんなんかよくおっしゃいますけれども、やっぱり SaaS って人がいるビジネスモデルなんですよね。開発の多さから営業の多さ、カスタマーサクセスの多さっていうところで、それを支えるコーポレート分まで含めて、基本的には少数精鋭ではできないビジネスモデルっていうことが SaaS の特徴になっていきます、一つっていうところと、ここにバーティカルっていう軸が加わるとどうなるかっていうと、まあ今言われるコンパウンドスタートアップみたいな形で、基本的にはタムの有限性に対して複数事業を組み合わせをしていきますっていうところが求められてくるので、組織的な運営難易度はさらに上がってきますっていうところですということを考えていくと、やっぱりいかに強い組織を作れるかっていうところは、もう経営戦略そのものであるっていうことが、まず私の組織に対する理解っていうところですね。なので、会社を創業してシードの段階から、いわゆる等級制度、評価制度、報酬制度っていうところは、外部のアドバイザーの方に入っていただきながらも、私の方でしっかりと作っていって、それを毎年更新をするっていうぐらいしっかり作っていますというところですと。で、そのうちの一環で、この副次構成的な意味で、アセンド食堂ってことをやってまして、毎日19時からですね、社員が持ち回りで、作る人は、業務時間に入れてくださいと。食べる人は休憩時間に入れてくださいというふうな感じで、毎日同じ釜の飯を食いながらやっていくってことをやらせていただいてますというところでして、で、これの狙いっていうのは一つやっぱり心理的安全性っていうところですね。やっぱりこう、いろんな課題とか、いろんなフラストレーション溜まってくるときに、ちゃんとこの、まあ、飯を食ったことがあるかとかですね、その人のことを知ってるかどうかって、やっぱりフィードバックの刺さり具合にも関わってきますし、まあそういった意味含めて、まあそういった食事の時間を設けるっていうところが一つっていうのと、あとまあなんだかんだハードワークするときもあるので、私自身ちゃんと、夕食を7時に食べるとかっていうことをすごい大事にしていて、やっぱりその辺を流していくとですね、だんだんこのお腹が空くとやっぱり機嫌も悪くなってきますし、体調も崩しやすくなってくるんで、ちゃんと長い時間ハードワークするためにも、しっかりと物理的に美味しいご飯を食べますっていうところも、まあなんか大事にしてたりしますってところですね。
いや、本当なんか僕もいろんなスタートアップとお話しする機会いただきますが、アセンドは、こう、本当に初期からのその組織、文化への投資は、結構半端ないというか、図抜けてるなという感じが、しています。先ほどおっしゃってたような、評価制度だとか、昇格の多分要件だとか、あとはフィードバックの、仕組みだとかっていうのもとても作り込まれているし、まあ、作るだけじゃなくて、それが形骸化しないようにちゃんと頑張って運用しているっていうのもあるし、先ほど食堂の話もありましたけど、あとはなんかあれですよね、合宿みたいなのも時々やったりとか、して、
その。時々というか、もうクォーターに一回全社員でやってます。はい。
しかも家族も連れてっていいんでしたっけ？
そうです。はい。まあちょっと今期から家族は取りやめになっちゃいます。ちょっと人数が増えてしまったんで、はい。それまでの家族とかパートナーの方に会社見てくださいっていうところでご招待もしてましたね。
そう、なんか本当にそういう、多分長く走るためには、しっかり、その、なんていうか、関係を強めていきたいよねっていうのが背景にあると思うんですけど、それが、言葉だけじゃなくて、実際仕組みだとか、もう普通に文化として組み込まれてるっていうのをすごく感じて、やっぱりこう物流業界の課題を解こうと思うと、そんななんか2、3年でできるものでは全然ないと思うので、
おっしゃる通りですね。
多分桁違うぐらいの年数かかると思うから、多分そこに向けた、今は核となる、すごいチームであり、文化ができてるのかなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。本当おっしゃる通りでして、やっぱり事業の性格から文化とか定義されるべきだと思ってますので、逆に言うとその意味で、もう少しこのハイレイヤー採用とか今頑張ってるところなので、新しい人が入ってくるとまた文化を柔軟に変えていくし、それやっぱり制度に落とし込んで定着を図っていくっていう、その組織的な新陳代謝をやっぱり促せる組織であり続けたいなとは思ってますし、そこは多分結構自分の、好きだし、ケイパビリティがあるところかなと思っています。
うん。多分フェーズによってね、その文化とか仕組み自体も適切に変えながらって感じだと思うんですけど、
はい。
そこに対してすごく強く意識が向いてることは、本当に素晴らしいなというふうに思います。
ありがとうございます。
話を伺っていて、いつか私もその食堂に行ってみたいと思いつつ、なんか食べながら。
毎日やってるんで、この後2時間後には出てるんで、フラッと来ていただければ全然大丈夫です。
お腹減りました。
お腹減りましたで、はい。
行ったらすごい圧倒されるんじゃないかなと思いつつ、そこに多分1時間いるだけで、アセンドという会社を方法を理解できるんじゃないかな、なんていうふうに思ってお話。
飯食いながら仕事の話してますよ、みんな。はい。
これ、外部の人も行けるんですか？
あ、もちろんです、もちろんです、はい。
社員だけじゃなくても。
よく来ていただいてますね。で、お客さんにも来ていただいたりとか、あと採用候補者の方に来ていただいたりとかでもよくやってますね。
いや、面白いですよね。本当、アセンド、その、オフィス行くと、まあ、いわゆるその執務スペースみたいなのと会議室があるんですけど、その奥の方に本当に食堂があって、
はい。
で、キッチンもついてるみたいな。
そうです。はい。うん、
いや、面白いですよね。
なかなか毎回何やだって言われますね。はい。
確かに。しかもなんかのれんがありません？アセンド食堂。
そうです。アセンド食堂って大きいのれんがあって、そこでゲストの方に持っていただいて写真撮影をするっていうところまでが、はい、一連のコンテンツになってます。
コンテンツ。
パッケージなんですね。
パッケージになってます。はい。
ぜひ機会があればお伺いさせてください。はい。ということで、今まで、まあ、事業のご紹介、紹介をいただいたりだったり、あるいは、岩佐から、投資をした背景だったりとかっていうこともお話しさせていただきましたけれども、まあ、最後はですね、まあ、今後の、まあ、将来、方向性というところもお話しいただきたいなというふうに思ってまして、まあ、草加さんから、まあ、今後事業どういうふうに伸ばしていきたいか、あるいは目指していく方向性だったりっていうところをお話しいただきたいですし、まあ、岩佐の方からは、まあ、その点で、こう、期待していることだったりとか、まあ、一緒に逆に言うと、もっとこういうふうにしていきたいよね、みたいな、未来の話も最後、お話しいただけたらなというふうに思ってます。草加さんからまずはお願いします。
ありがとうございます。うちの会社今回シリーズ A を迎えているところですので、一般的にはシリーズ A は PMF をしているかっていうところと、スケーラブなセールス体制ができているかっていうところ。で、バーティカルSaaSの場合はそれに加えて、SaaSの掛け算があるかっていうところだと思ってますっていう形ですね。やっぱりタムが有限なので新規事業の仕込みができるかっていうところになってますというところなので、全2社については今回の、まさに我々として、しっかりと PMF する製品を作れたっていう形ですし、一定このセールスのチャンネルの型化もできているというところなので、しっかりグロースをさせきっていくというところで、この運送管理のSaaSの領域においては圧倒的なシェアを取っていくというところで、もう我々以外は一切参入させないぐらいの勢いで、しっかりシェアを拡大していくってぐらいの強い気持ちを持って事業を進めていきたいなっていうのが一つ目というところですね。で、もう一点が今私中心にやってますけれども、やっぱりじゃあ次にどうしていくんだっけってところですね。で、当然我々創業初期からですね、物流業界を対象にするってことを決めていましたので、その中で運送業のデータだったりとかいうことをもっともっと価値を持たせることができるんじゃないかって仮説のもとに今まで事業を運営してきましたって時に、やっぱりその出口がいくつか見え出していますってところですので、これを今ですね、2つ3つぐらい絞っての形になっていきますけれども、 れども、実際にこの新規事業として私が責任を持って立ち上げをしていくっていうフェーズに入っていきますというところですので、既存事業をしっかりグロースをさせていくっていうところと、まあ新規事業の2つ、3つぐらいの新しい柱を見つけに行くというところがですね、まあ今後、想定をしているところです。
わかりました。ありがとうございます。このあたり、岩さんの方からはどうですか？今後の方向性というところで言うと、あるいは期待しているところ？
そうですね。二つ申し上げたいことあって、一つが、我々からすると、SaaS の会社に投資したわけではないというか、期待はある意味それを超えて、いかにこの業界プラットフォーマーになっていくのかみたいなところですので、やはりこの物流業界を超えて、この業界を DX していくっていうことを考えたときに、SaaS から入って、そこで溜まっていく、先ほど草加さんがおっしゃってたデータをもとに、次の展開っていうところも、とても期待しているところです。もう一つが時間軸の話で、これも我々別に、短期で上場してほしいとかっていうのは全くなくて、しっかり腰を据えて、時間をかけてでも、とにかく大きなことをしてほしい。世の中に対してインパクト、業界に対してインパクトを残してほしいというふうに思ってますし、その過程で、きっと追加ファイナンスとかっていうのもあると思うので、今回我々そのために大きなファンドを集めたというところで、今回のシリーズ A はまずはエントリーですが、今後もご縁があって、追加でご一緒していきたいと思いますし、すでにアセンドに投資したいっていう会社がとても多いので、必要な資金を必要なタイミングでどんどん集めて、大きな山を登っていただければなというふうに思ってます。
ありがとうございます。エメレさんにいただいたところもすごく心強いメッセージですし、私もやっぱり、GCP に期待したやつはそこだったんですよね。やっぱり大きなファンドっていうところと、かつやっぱりそこを率いるだけのやっぱり優秀な GP の方が、後で社外取になっていただく形になりますので、いるかっていうところですね。はい。ですので、やっぱりこう、いろいろ投資家の方とお会いしましたけれども、本当に我々としても、やっぱり GCP に決めた理由としては、やっぱり SaaS で上がるんじゃなくて、大きい山目指すんだよねってところを改めて経営陣に意思決定をして、はい、お願いをしたところですので、ぜひその山をですね、一緒に登っていただきたいと思ってますし、力を貸していただきたいなと私としても改めて思ってます。
ぜひ。そのアセンドのロゴもそれ山ですか？山です
よね。そうです。これアセンドの高く登っていこうぜっていうところをイメージして作ってる。
そうだよね。
はい。
ああ、いいですね。じゃあそのロゴの山を登っていくって感じですね。
そうですね。はい。
はい、
今ちなみにこのロゴの山だとどのあたりにいるイメージですか？
いや、本当に多分あれですよ。みんな言いますけど、多分1号目は全然行ってないですね。まず運送管理サーズでまだまだマーケットでかいの、そこだけでもマーケットでかいので、うん、そこをやっぱり市場をしっかり取っていくってなると、もうそこだけでも全然大きいところなので、そこに今エントリーしたぐらいなので、と思ったら次のもっと大きい山がその上にはあるんで、なんか、あれですよね、本当起業家って大変だなって思いますね、自分でやったんですけど。
山を越えたと思ったら次の山もある、
うん。そうですね、はい。うん、
はいはいはい。
逆に我々もしっかりとその、ね、山を登っていく過程を支援できるようにしないといけないなっていうのは、私個人としても、非常に感じたところでした。ありがとうございました。それではですね、今日はアセンドの代表の草加さんに、ご登場いただきまして、アセンド社の話と、それから、今後の話っていうところを中心にお話をお伺いしました。草加さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
江村さんもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。